こんにちは、門垣敏子です。今年初めてのトクトクトークの時間です。今年も毎月第4月曜日にトクトクトークと題して西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいります。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今日収録しているのが1月の5日ということで、もう早々にスタジオの方にお越しいただきました。ありがとうございます。
どういたしまして。今年は、はい、まあ、平穏な、年の明けだったかなと思ったりしますね。毎年大晦日に、除夜の鐘をつくのですが、はい、まあ、おかげさまで雪で登れないとかそういうこともなくて
よかったですね。はい、そういえばね、
よかったです、はい、ある年なんか、皆さん登ってくる時には雪が降ってなくて、除夜の鐘をついてる最中に雪がブワーッと降ってきて、
それはちょっと下りですし大変です。
だから皆さんもう鐘つかんと早く帰ってくださいってね、
はい、そういうお声掛けを、はい、
強制的に降りてもらったことがあるんです。
そんな年もありましたか。
はい、だから今年は本当に冬っていうのはね、本当に空気が澄んでますし、私とこから本当に綺麗な景色が見えて、例えば私とこからフルーツフラワーパークのが見えるんですけど、
そうなんですか。
はい、でフルーツフラワーパークがあれ新年の年カウントダウンで、はい、ドローン飛ばしてたんですね。でそれでこういろいろ文字を書いたりするの、それが私とこから丸見えでした。
素晴らしい景色が展開してましたか。
そうです、で今年も平穏だったらなと思いながら、今年は普通に明けて、はい、よかったなと思ったりしておりますけれども、私は役職柄警察の方によく出入りしてるんですけれども、本当に今年いつも警察官と話してるんですけど、はい、いや仕事が暇やったっていうぐらいの世の中であってほしいですねって、
うん、本当そうです ね消防の関係の方もそうおっしゃいます ね
警察と消防が忙しいで、はい、忙しいでということは世の中が不安定だったということになりますもんね。なことあってほしいなと思います。さてこの新年ですけれども、はい、2026年、まあ、令和だったら8年ですけれども、はい、この2026というこの数字について、前ある、若い子に質問したんですけども、この西暦って何の数字やと知ってるって聞いたら、何から数えて、まあ、去年のことでしたから、はい、2025年5やねんって、これを聞いたら知らない方結構あるんですよね。
確かに教わらないのかな、
教わらないんでしょうかね。でもそれで地球が動いてるわけでしょう。ということはあのイエスの力っていうのは、本当に地球に与えている影響って大きいんだな、全てがイエスが生まれてから何年ということで、2026年目の年が明けた、イエスが生まれてっていうことでしょう。だから本当にイエスのその力っていうのはすごいんだなっていうね、感じがしますよね。まあ、私よくイエスの言葉を使いますけども、はい、私思うんですけれども、私たちは地球人です、はい、地球人はあの世から母体に宿って、そして肉体をいただいて生まれてくる、はい、そしてやがて時が来たらその肉体から離れていく、これは地球人共通の共通のパターンですから、だから真理というものも共通のはずであって、ね、表現が違うだけで、ね、同じ意味を言ってるのがただ表現が違うだけ、真理が一つである、私もイエスっていうのはキリストになったわけで、よくキリストとイエスをごっちゃにしてる方ありますけれどもね、キリストっていうのは悟った方っていう、神となった方、だから仏教的に言ったらブッダと同じ意味ですね、ブッダになった釈迦、キリストになったイエス、そういうふうな捉え方ですから、どちらも同義語としてキリストもブッダもそのようになるんじゃないかなと思ったりいたしますけれども、ね、そして私たち日本人もその西暦で動いて新年おめでとうございますってやってるの本当に面白いなと思って、この新年を迎えること自体がもう宗教そのものであるということですよね。だから政治とかなんかにおいても宗教性を外せとか言いますけども、で西暦を使うなって言いたくなりますよ。何のための西暦なんやって。
本当です ね
それ動いてるのはイエスを基準に動いてるやないか、だからそういう宗教と教育とか それからまた政治とか分離って言ったりしてますけどね、うんうん、ちょっとおかしい他なんじゃないかなと思ったりいたしますけれども、さて、まあ、イエスっていう存在も、まあ、神という存在で呼ばれますけれども、この神という言葉については本当にいろんな捉え方があって、ある本に書いてありましたけど、神は実在するのか、これは人類永遠のテーマであるなんて書いてあった本があったりしたんですけども、それぞれの宗教によって神の呼び名が違いますもんね、
うん、
だから、まあ、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教って、まあ、これは、まあ、ある程度同じ神を呼んでるわけですけれども、ただその呼び方において唯一の神と、三位一体の神と、そういうふうな、捉え方によって違いますけれどもね、いろんな神があるんですが、さて世の中に神って言ったらどれぐらいがあるんだろうと思ってふと調べてみたときにね、ギリシャの神々でしょ、
はい、
エジプトの神々でしょ、はい、メソポタミアの時代の神々でしょ、
はい、
ゾロアスターの時代の神々でしょ、日本神道系の神々でしょ、
はい、
中国には中国の神々があるんですよ。一体神とはどういう存在なんだっていうこれを考えたら本当に頭がねごちゃごちゃになるんですよ。
昔の漫才じゃないけど夜も眠れないということになりますね
ものすごい数のね神があるんですよね。でそしてその神々というものを全て人間風な神にしてますね、はい、ギリシャの神でも面白いですわ。もう本当にある神がね、もうもう構わず女神の方にこう 手をつけていくとかねもういろんな神の話がありますよね、だからそういう意味で人格心、神を人間的な感じにしてしまうと本来の姿が見えなくなるんじゃないかなと思ったりします。この神のことについていつもこう言いますかね、思ったこと思うんですけども、皆様方も新年どこかの神社とかお寺に行って初詣をされたんではないでしょうか。多くの神々にお祈りをされたと思います。このお祈りをされたことにおいてね、同じことを繰り返し話いたしますけれども、また今年も1月17日には阪神大震災の追悼行事が行われると思います。神戸には有名な神社がございます。永田神社、水戸川神社、それから生田神社、それぞれに ね、皆さん新年早々に今年一年が安泰でありますように、うん、平和でありますように、家族が幸せでありますようにって祈ったのではないでしょうか、そして17日目にそのようなあの出来事が起きたわけです。これを神を人格神として見たらこんなこと言いたくなりません？あの時私の今年一年幸せであるように祈ったのに、どうして私の願いを叶えてくれなかったんですか。それからまたこういう言い方もできます。うがった見方をするとね、港川神社も生田神社も永田神社も大きな被害が起きましたわ。その時神様って何？神様って全てにおいて権限というか持っていらっしゃるんじゃないの？って、ご自身のお住まいが潰れることをどうして神様はそれを守ることができなかったのですか？ご自身のお住まいとて潰れてしまうわけですから、他人のことを守るとかやっぱり神様無理だったんかなとかね、そのような言い方になってしまいますよね。これは神様を人間的な感覚で見たときにそのような言い方を、まあ、する人も出てくるわけです。そしてあの時思ったんですけども、私も肉親を救出するために神戸の住吉の方まで、ね、はい、走っていったわけですが、神様にお願いしてね、どうか水をください、食料をくださいって祈っても神様はくださらないもんね。水とか食料を運ぶのは人間が運ぶわけで、いくら神様に祈っても仏様に祈っても 空から食料が水が降ってくるわけない。あの時痛切に感じたのが、人を具体的に救うのは人なんだって、人とのつながりが人を救っていくのだって。私自身宗教家でありながら、仏様の救い、神様の救いって一体何やねんっていうね、そういう思いをあの時痛切にしました。だから神の救いってのは何かっていう。でも私の知人でね、面白い経験した方があるんですけども、これは尼崎に住んでいらっしゃる方ですが、阪神大震災のその時ですけれども、いつも同じ方角に布団を敷いて、枕はこっち、足元はこちらというふうに、もう大体普通にでもそうですよね。
そうですね、決めてますね。
大体決まってますよね、
はい、
それがね、なぜか知らんけど、なぜか知らんけど、あの日だけね、たまに方角変えてみようかいって、
はい、
という気が起きて、
はい、
でそれで布団を逆さまにして、でいつもとは足と頭が逆回転して寝てたら、阪神大震災が起きて、でそこに大きなテレビが置いてたらしいんですよ、でそれが阪神大震災のあの地震で落ちたわけですわ、まあ、他の家具も一緒に、それで、ね、足はね、それは少しは、まあ、怪我というか、それで下敷きになってしたけども、これ頭に当たってたら、お大変なことになってた。
本当に。あ、
でその人が不思議がるわけですよ。なぜあの時あんなこと思ったんやろ、今までそんなこと思ったことないのに、なんでなんでなんで、おかしいってね思った方があるわけですよ。そうか、神の救いっていうのはその人の心を通して救っていくのであって、でも私その時思いました、それは神が救ったのではなくて、その人の心を指導するその人自身の魂の兄弟というか、向こうの霊天上界の意識体というか、それが、そのように心を左右したいないんだろうかって、神が本当に、一人一人の心の中に入ってその心を左右するとかね、そういうことないんじゃないかなと思ったりもするってね。それから、昔と言いましょうか、何年か前に福知山線の脱線事故がありましたよ ね、あの時のある手記を見てた時に、あの電車乗っとったらね、あるおばちゃんが僕の手を引っ張って、こんな電車に乗っとったらこの危のでかな、この死んでしまうで、あんたも早降り言って、僕の手を引っ張って、そのおばちゃん降ろしてくれたんですって、そしたらその電車があの事故を起こしたって、で乗ってた車両もなんか1両目かなんかだったみたいですね。だからあの時、何遍もオーバーランして、ね、ちょっとバックしたりとか、
そうですね不安定な運転は事実ね
してたらしいですね。
そうみたいです ね、
ちょっと行き過ぎたから戻るとか、その時にそのおばちゃんが、こんな電車乗っとったら殺されるでとか、
なるほど、そういう意味もあって、そのおばちゃんはおっしゃったところもあるんです ね、
でそれで僕の手を引っ張ってくれたっていう、そういう事例があるという、だからおばちゃんもその時に、こんな電車乗っとったら殺されるでって思いを起こしたんでしょ、全ては人間の行いというのは思いから始まりますよ ね、
そうですね。
だからその思いを、ね、そのようにさせてくれたのは、神というよりも私はもっと身近な人それぞれについている、魂の兄弟とか、霊界のそういう、縁のある人、それがそうにしてくれるんじゃないのかな。ともかく、神は人の心を通して救われていくのだって、で具体的にどうのこうのするじゃなくて、全ては人の心を通して、その人の心に、やっぱりインスピレーションを与えるとか、そういうことにおいて、だから人間何か行動する上においても、例えばある時にここへ行こうと思って行った、そしたらそこで人生を左右する人と出会った、
はいはい、
ね、 またある時に本屋行った時に、たまたま本屋、今日本、まあ、ちょっと本屋でも行ってみようかブラッと行った時に、うんうん、たまたま手にした本が自分の人生を変える。
あります、あります、そういう出会いっていうのはありますね。
あるでしょ、
はい、
その本屋に行こうと思ったの、その場所へ行こうと思ったの、お寺とか神社でも一緒ですけど、そこへ行こうと思ったの、まずその思いが出発点ですよね。
そうですね、本当ですね。
その思いが人の人生を左右していく。で、あ、そうか、神というのはそういう思いを通して人々を救っていかれるのだ、まあ、これ、まあ、まあ神ということは使いましたけど、向こうの人たちはそうしてくださるんだっていうね、そういう感じ。神というものは本来そういう細かな細かなものじゃなくて、もっと全てを与え切った大いなる存在が神じゃないのかなって思ったりしてます。で、今言った、実はこの世の最大の人類のテーマは神は実在するのかっていう、こういうことを書いてる本、実はヒマラヤ聖者の生活探求という本なんです。そこに書いてあったんですけどね、はい、その本に神というものに対しての定義がなされています。この頃科学も発達してきて、大宇宙には宇宙エネルギーというものが存在するというのが分かってきた。大宇宙はエネルギーに満ち満ちていることが分かってきた。そしてそれぞれの物質もそのエネルギーが物質化したりとか、それぞれの現象として現れて物質になっている。そういう意味においてエネルギーが全てであると。じゃあ大宇宙のそのエネルギーというのは一体なぜ存在するのか、そのエネルギーは一体どこが始まりなのか、またこういうどこが始まりなのかっていう言い方をすること自体がこの世的な人間の考え方なんですけども、大宇宙っていうのは、神というのはこういう言葉があるんですよ。始めなく終わりなく、始めも終わりもない。だからそこにエネルギーがこうとあった時に、人間としてはどうしてこのエネルギーがここに発生したんだろうという発生のもとを考えるとするんですよ、人間というのはね。ところがそういうものは人間の英知を超えたものであって、ありてあるもの、もともとあるもの、始まりもなく終わりもない、ただそこにエネルギーはもともとあるもの、そういうものが、エネルギーで神であるという。だから大宇宙エネルギーというものを神という言葉と入れ替えることができるのではないのかなって思っています。そしてその大宇宙エネルギーがいろんなものになったりしている。そしてその大宇宙エネルギーから生まれたのが私たち人間である。で、さてその大宇宙エネルギー、神の子が人間だったら、またそこで考える方があるんですよ。神の子の人間がどうして悪いことできるんですか、振り込み詐欺とか特殊詐欺とか殺人とかいろいろしたりしてますね、なぜできるんですかっていうのは、もう神を人間的な感覚で見て、エネルギーとして見ていない方がそうなるんですね。だから大宇宙エネルギーは純粋無垢であって、善でもなく悪でもなく、ただエネルギーそのものとしてある。そしてそのエネルギーとして受けた私たちの命、そのエネルギーを使って生きているわけですが、そのエネルギーを悪に使うこともできるし、善に使うこともできる。神の命を悪にも善にも使うことができる。そのように全てを神を与えてくださっているのだ。ただ善に使った結果は自らまた善として返ってくるでしょうし、悪として使った結果はまた自らにかかってくるでしょうし、そういうエネルギーが大宇宙に満ち満ちているのだ。そのエネルギーは無限大であるので、その無限大のエネルギーを吸収するのが人間、吸収しながら日々努力していく。ですから、そういうエネルギーがもともとあるので、神の前で祈った時、神社とか祈った時、私はこの大学に入ります、私はこういう司法試験に頑張ります、私はこういう分野でなります、という、まず自らが努力をして、そういう誓いを入れた上で、どうかエネルギーをくださいっていう、そのような祈り方が本来神に対する祈り方だと思うんですね。そのひまわり聖の本に書いてありましたけど、だから神はもうエネルギーで存在するのだ、そのエネルギーはいくらでも 頂戴することができるのだ。その頂戴する仕方は、自らが一旦決めた道、そしてそれをただ邁進して、その神のエネルギーをいただいて、そして私は自己実現していくのだ。そういう思いで日々生きていきなさい。あなたに神のエネルギーは、宇宙エネルギーはいつでもいつでも、あなたが望めば、あなたがその器を広げれば、その器に応じていくらでもいくらでも注入されるのだ。まず自分が行うこと、信じて行うこと、この道に行くと言ったらね、だから今 あの神様に対する願いと言ったら、私これの試験に通る と思いますので、ですからどうかお守りくださいとか、通れますように、ま、なんか神様に手助けをしていただくっていうね、まあ、確かに手助けは手助けなんだけれども、そういう祈りの仕方ではなくて、神よ、大宇宙エネルギーよ、私はこの方向に向かって邁進していきます、頑張っていきます、私に無限のエネルギーをお与えください、私にこの進む道の力をお与えください、そういう祈りが神への本当の祈りではないのかなと思ったりします。そして大宇宙、大自然界はその神エネルギーに満ちていますが、その上に住んでいる人間の想念エネルギーによって、きれいなとこもあれば汚いところもある。はっきり言って、今初詣なんかで人がいっぱいいてるところ、実は私自身も行きにくくなっています、うん、なぜならばそこもね、行ったらね、みんなの欲想念というか、もう本当にね、重たいんですよ、うん、まあ、お寺としてはね、あんまり人が来てもらわなかったらまた困るんですけれども、あんまりたくさんのそういう人がいてるとこか、ご利益あるとか言うと言ったら、ご利益につられてみんないっぱい行くでしょ、うん、そういうところの磁場はね、欲望の想念が渦巻いてますから、うん、本当にそこでね、清らかなエネルギーを受けるっていうのも本当は難しいんです、うん、やはりそういう想念エネルギーをお掃除しているところとか、うん、私とこなんかそれ掃除してますからね。だからよく私とこ来てくださった方が、山門入った途端に空気が違いますっていう、よく言われる方はよくあります。それは木を掃除してますからねって。やっぱりそういうところに行って、そして、真実の、だから大宇宙エネルギーはお寺だけではなくてどこでも流れてるわけですからね。だからその本堂の前へ行かなくても、そういう場所に行って、そういう地場で祈る。その時に、エネルギーをいただくことができるのではないでしょうか。だから私とこだからね、よく言うんですけど、ここへ来たらなんか綺麗なので、だからこう、ここへ来たら気持ちがいいので、ということでね、来る方がね、このところ増えてきたんです。はい、年間何回も来てますとかいう方がね、増えてきたんですけど、それはそういう年のお掃除をしてるからなんですけどね、まあ、そういうところで今言った祈りをしていただければと思います。もちろん私とこだけではなくて、大宇宙エネルギーはこの地球上どこにいてもそのエネルギーは、満ち満ちてますので、そういうエネルギーを受けるという、そういう思いで日々祈りながら、祈り即行動なんですよ。祈りとはやはり、神仏との対話でもあり、祈り即行動、ただ行動もせない祈りはただの空念仏にしか過ぎない。やはり行動即祈り、そういうような思いで今年1年皆様方自己実現に励んでいただいたらなということで、今日この話をお持ちいたしました。
ありがとうございました、はい、また次回もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は2月23日予定しております。次回もぜひお聞きください。